はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライス革命者、アッキーです。そして、どうぞ。
はい。歩くユースセンターこと寺戸と申します。
やっ
よろしくお願いし
た
ます。ご無沙汰しております。
ー。どうもです。
はい。
最近、
はい。
あまりその名乗りを、してないんじゃ
はいはい。
ないですか？
そうですね。なんか、
ね。
前回オムラジ出た時は、なんかこの名乗りで出たような気もしつつ。
確かに。前
はい。
回は、あれですか、昼寝さんの振り返り会とかですか？違うかな？
ですかね。ええ。ちょっとわかんないですけども。
ね、わ
で
かんな
も、
いですけど。
はい。そんな感じだったと思います。
昼寝さんにね、一回一緒に行って、
はい。
あれもでもなんか随分前の、もう半年ぐらい前かな？って
あ、
気が。
そうですか。11月ぐらいでしたっけ？
11月ぐらいか。でももう3月だもんね。
じゃあもう、4、5ヶ月ぐらいは。
ね
はい。
え。早いもので。
早いもんで。
いや、でもそう考えるとちょっとあれですね。やっぱり僕がその歩くユースセンター、寺戸深夜っていうこの、何ですかね。枠にちょっと、もしかしたらはめちゃってるのかもしれないですね。あんま良くないかもしれないですね。なんかちょっとだってもう、あれだもんね。なんていうのかな。なんか、ちょっとそのスッキリしてるというか。
ああ、
だ
そうです
から、
ね。はい。
ね、非常になんていうんですかね。老婆心ながらというか、
はいはい。
勝手に、僕もね、その、兄
あ
貴風を、兄貴ウィンドウをですね、
あ。兄貴ウィンドウ。
ビュービュー
はい。
吹かせてしまって、それでなんかちょっとほら、
うん。
なんか凹んでたところがあるから、いや、もう
ああ。
そうじゃなくて歩くユースセンターじゃんみたいな感じで、
なるほどなるほど。
ちょっと元気づけようとしたみたいなところがあったんじゃ
はい
ない
はい。
ですか？わかんないですけ
ああ、
ど。わかんないですけど。でもそしたら、
そうですか。
ね。
うん。
そしたらなんかちょっと付き物が落ちた
はい。
ような感じで、
そうですね。あり
なんか
がた
す
い
っ
こ
き
とで。
りしてるんじゃないかなっていう気が、なんか勝手にこれも僕が思ってたりするんですけど、最近はいかがです
ああ。
か？
いや、ほんと、つきものが落ちた感じがしてて。そうですね。去年、1年ぐらいかけて。まあ、そんな話をもしかしたら前回のオムラジでしたかもしれないんですけど、今度自分の棚卸しみたいなことをやったりとか、して、もうだいぶなんか、すっきりしてきた感じがします。なんか、転校したみたいな話を確か前回オムラジでした気がして、
そうか、そう。転校っていうのはね、学校
は
を
い。
移ったということではなく
では
て、
なく、
なく、
まあ、すごく、
なん、うん。
まあ、左派的
はい。
な左から右へみたいな。
うん、うん。
まあ、実際その政治的な、なんか、こう、ものが変わったわけじゃないんですけど、
うん、うん。
もうちょっとこう家族とか、こう適正サイズに自分ができることやっていこうみたいな、すごく落ち着いて、で、つきものが取れたようなというか、健康になったっていうか、メンタルも安定してきたと
ああ、
か、
いいことですね。
そうですね。
うん。
うん。本当にちょっと頭でっかちだ、なところもあるので、
うんうん。
ずっと頭で考えて、で、頭で考えてるこうなってないといけない世の中は、み
うんうん。
たいなのがすごく大きかったんで、
ああ。
それがだいぶこう、現実サイズにこう、落ちてきたというか。
うんうん。
うん。
え？だから、今年 40？
そうです。今年40なんですよね。
ああ。
も
そうですね。
う。はい。
そっかそっか。どうですか？なんかそういうのは意識するのか、もしく
はい。
は、ね、もうつきものが落ちて、もうそういうことも意識、
うん。
特にしてないぞっていう感じなのか。
いや、でもなんか、40っていうのと、
うん。
その福祉業界というか介護も合わせると本当10年ぐらいやってきたんで、
あ
意外と、数字も意識するというか、もうここまでやったんだから、よく頑張ったっていうふう
あ。
に
うんうん。
言ってあげられるというか、
そうかそうか。
もう10年やったしなっていうので、
うん。
まあ、ちょっと福祉業界以外のこともちょっと考え始めたりとか。
うん。
はい。ちょっと自分が幸せになるっていうう
んうん。
ことを考えたりしてますかね、最近は。
あら。いいですね。だから、もしかしたらそういう意味で、その、なんていうのかな。僕がね、なんか歩くユースセンターとかって言ってたら、やっぱりユースセンターとかユースワークとか、
ああ、はい。
なんかそこ、そういうし、そこの領域の人だなっていうふうに、
ああ。
なんか僕は勝手に、当てはめてしまっていたところ
なるほど、
が、
な
もしかし
る
たら、あるかもしれなく
ほど。ああ。
て、で、なんかね、もう別に、ユースだろうが何だろうが、
はい。
やることは変わんないんで、みたいな、そんな風にちょっと見
はいはい。
える気はし
ああ。
て、
そうですね。おっしゃる通りというか。まあ、たまたまね、たどり着いた領域ではあって、僕も一生懸命やってきたので、その領域の人でもあるっていう感じなので。でも確かにそれ以外のこともやってるので、はい。ちょっとこう、ハマりに行った感も あったかもしれないですね。オムラジ出るから、みたいな、ちょっといろいろ考えたりして、今。
いやいや、ね、でも
前、
もしか
こう
したら
言った
もう、
な、とか。
そうだよね。いや、では も
い。
僕なんか久しぶりに、あ、そういえばそうだったっていう気がしちゃって、なんか勝手に
あ
ね、勝手に僕が、当てはめたにもかかわら
にも
ず、
かかわらず。はい。
あ、そういえばって思って、
ああ、そうですか。
だから別になんか、だからもしかしたら今日って卒業でいいかもしれませんね。
あ、じゃあ卒業します。
勝手に 勝手に入学させて、勝手に卒業させるという。
そうですね。そういう方式の
方式
学校
ので
。
ね、学校では
い。
ね。
あ、で
やって
も、
ますけど。
はい、はい。
そうそう。そんなことで、ね、そうそう。何ですか。だから40で、最近ね、オムラジにも、連続してかな。
はい。
連続はしてないのか。出てもらった、あと、愛農高校のね、
あ、はいはい。
近藤桃さんのね、話を収録前にちょっとしてて、
はい。あ、はいはい。
だから桃さんと同い年なんだよね、寺尾さんがね。
ああ、みたいですね。
で、彼も、愛農を辞めてですね、今年度。
うん。
今年度っていうか、3月末か。
あ、はいはい。
そうそう。ほんで、
うん。
何ですか？新しく、まあ、独立すると。
うん。はい。
で、ね、考えると、だから、彼も40歳なんだなっていうのも思う
ああ、
し、で、多分ね、愛農を勤めて10年ちょっととかなんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。
だから別に10年やればとかっていうことじゃないけど、
は
なん
い。
か、ね、もしかしたら、自分に対して、まあ、一通りをやったんじゃないっていうふうに、ね、なんか思えるっていうことなのかもしれないですね。
そうですね。まあ、ほんまにこう全力でやったなっていう感覚はすごいあって。むしろなんか、それを超えてやってるというか、ちょっと厳しくなってきたなと思いながらの、ここ数年っていう感じなので、なんかやれることは精一杯やったなっていう気はしてるっていう時に、やっぱりその、年齢とか、その、丸10年だっていうのを結構、後押ししてくれるというか、
そうだよね。だからまあ、ね、結果的にって感じだよね。多分
そうです
ね。
ね。なんか、儀礼的に、丸10年で辞めますみたいな、すごく言いやすかったりとか、自分でもこうね、もういいやって思えたりとか、いい意味で。
ね。
はい。
いや、僕はまあ僕も多分、福祉のお仕事辞めたのは、まあ僕は10年じゃなくて、就労支援辞めたのはね、多分40になる年だったんじゃないかな、と
あ
も、思う
あ。
し、
なるほど。
まあ確かにだから、後押しはしてくれるよね、なん
ああ、
か。
そうだと思います。
そういう数字的なものがね。
それは
っていう
結
の
構多
も、
分にありましたね。
ね。それもあるし、僕それはっていうか、最近気づいたけど、2006年に関西に大学院で来て、で、東吉野が2016年からなんですよ。だから、ルチャリブロが2016年からやってて、で、今年が2026年でしょ？
丸10年。
そうなんですよ。
うんうんうん。
っていうふうにも、まあ別にルチャリブロはね、続けていくんだけど、
はい。
もしかしたら何か質的な変化というかですね、
ああ。
そういうのがある
う
やもしれぬという。
んうんうん。うん。
いやー、じゃあ、今年の、ね、寺田信也は、歩くユースセンターからね、何になるのかっていう、ちょっと、
そうですね。
ね、楽しみですね。
まあ、もうなんかできることは限られてるんで、
うん。
まあ、そんなに器用な方ではないというか。
いや、でも結構、組み合わせってね、
そうですね。
できることを組み合わせたら、ね、あんまり世の中にないものができるっていう感じはあるんで、
そうですね。なんか、
うん。
良くも悪くも、なんかこう、一個分野に入り込んだら、こう、やっちゃうみたいなところがあるというか、
うん。
若者シーンでもやっぱそんな感じで、なんかこう、自分がどの山に登ってるかみたいなすごい知りたくなるというか、なんかそこにパワーが出るんですよね。で、若者支援ってどういうことや？みたいな、こう、なんで必要なんだと
う
か、
ん。
どういうし、なんていうんですか、制度があってとか、それを解明するところですごく、なんていうか、エネルギーが出るんだなと思うんですけど、なんかレポート書いたりとか、
うん。うん。
この前もちょうど、居住生活支援っていう分野があるんですけど、まあ、そのレポート書いて、今度、なんか報告会みたいなのまたやるんですけど、だからそういうのがいろいろ重なってるっていうか、ウェブを作ったりとかもそうなんですけ
う
ど、
ん。
ウェブってどうやって作ったらいいのとかなると、またそれわーってこう、潜っていって。
ああ。いや、だからその、ね、まあ、調べるっていう作業だと思うんだけど、
ああ、そうですね。
それはやっぱ僕はちょっと苦手なんで。
あ、なんか、前のオムラジカ、僕がやってるポッドキャストのケアラジカで、
うん。
そういうのを伺って、すごく意外だったというか。
苦手ですね。なんか、なんて、なんかしらみつぶしに調べるってことができなくって、
ああ、なるほど。
なんか自分が満足するまでは調べたいのね。
ああ、はいはい
なんだけど、大体なんか輪郭が見えてきたら、
は
もうあと調べる必要ないっしょ、みたいな感
い。ああ。
じに
なな
っ
るほ
ちゃ
ど。
って、
はいはいはい。
そうそう。あとはもう直感というか感覚で、
ああ。
っていう感じの
そ
人間ですね。
う。あ、でも、僕もそうなんですけどね。そうなんですけど、なんかレポートとかっていう体裁を取っちゃうと、
うん。
なんか完成させないといけないっていうのがあっ
そうそう
て、
そう。
で、もうほんとしんどかったですよ。この2週間ぐらい。
いや
そうなんで
ー、ね
す。
え。でも一応完成したということで。
あ、そうですね。
ああ、すごい。お疲れ様でした。
いや
わ
ー、もうめちゃくちゃ、本当にしんどかったですね。
ー。うーん。
だから、調べるとき一番だから、こう、拡散していっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
リンクしていった、ああ、これも、ああ、こういう制度もあるんだ、とか。
でも
じ
それを
ゃ、
知ること自体は楽しいんでしょ？
そうなんです。めちゃ
う
くちゃ楽し
んうん。
くて。ただそれをまとめ上げるっ
そう
ていう
だ
とき
ね。
に、とってもしんどくなるっていう。
確かに。それは
まあ
そう
で
だ。
も、皆さんの力を借りながら、いろんな方の
う
力を
ん。
借りて、まあなんとかこう、まとめたという。
いや、前のね、居場所のレポートもあったし、でも今回のね、レポートはどんなものか僕はまだ、見てないですけど、いや、ああいうのも、やっぱり誰でもが書けるわけじゃないから、本当に、すごいと思います。だから僕は、なんていうの、本は書けるけど、ああいうのは書けないっていう気はするね。うん。で、僕はもう、なんていうの、主観で突破するっていうか、
いや、
そんな感じだから。
でもなんかそれを青木さんにみんな期待してるっていうか、僕はそうなんですけど、青木さんはどういうことを考えてんのかなっていうのが、いつも気になるというか、なんですよね。だから僕がやってることって、あんまり僕がどう考えてるかって関係ないっていうか、こう、地図を書くっていうところなので、
まあそうかもね。 だから、でも、そうだね。僕の地図はさ、僕しか、使えないっていうかね。そういう。だから、みんなが使える地図を描けるっていうのも、それはすごい
ああ、そうなんです
才能
ね。
というか、なので、それはすごいなっていうね。まあ、そんなことでね、なんかお互いに、何ですか、褒め合ってるという感じ。
確かに。
なんだこれはっていう感じ
まあ、
ですけ
確
ど、
かに。
いや、今日の本題はですね、あれですね、この前、豊中でね、合気道の、合気道的体づくりのワークショップとですね、ピーコックさんでね、上柴さんと、3人でね、お話しさせてもらったってことで、で、なんかね、僕結構そういうのの、振り返りって好きなんですよ、なんか
振り返りが好き。
振り返り好きっていうね。まあでも、ね、ほら、それこそ就労支援とかやってたりしたら、振り返りって大事って言われるじゃないですか。
大事だと思います。
言われるし、本当に大事っていうか、まあ、僕は大事かどうかというよりも、なんか楽しいなって思うタイプなんだけど、っていうので、で、まあね、合気道のね、合気道的体づくりっていうか、まあ、合気道は全く初めて、やってもらったと思うので、そういう意味でなんかね、ぜひ、寺戸さんの感想を聞きたいなと思って、まずは、その合気道的
合気
体
道。
づくりの方から、
そうですね。
ね、やってみて、どうでした？
いや、なんか、まず一番はやっぱり来てくださった方が、なんかすごい個性的な面々っていうか、
確かに。
本当
確
に
か
こう、まあ、
に。
ジェンダーもそうなんですけど、年齢も結構20代の方もいれば、もう50
そうだ
代の方もい
ね。
れば、
いや、嬉しかったです。
職業もいろんな方というか、それがすごく面白くて、っていうの
確
が、
かに。
で、そういうなんかバラバラの人が同じことをやるっていうのが、また面白くて、なんか印象的だったのが、この呼吸をみんなで合わせるっていうのあるじゃないですか。最初はこう、各々のペースで、楽な呼吸法をやって、で、みんなでこう、呼吸のリズムを合わせるっていうのが、なんかこう、ちょっと残ってますね、こう、印象に。共同作業じゃないんですけど、
そ
面
れ
白かった
は体感としてはどうでした？その呼吸合わせって言うんだけど、あれ
です。い
をし
や、
てみて。
体感としてやっぱ苦手だなと思いましたね。
へえ。
こう、人に合わせるっていうのが、
面白い。
僕はやっぱそういうの苦手なんだなっていうか、すごく思いました。自分のペースでやりたいみたいな。
確か
が、
にね。
すごく出ましたけど、でもそれはそれ楽しいというか、
いや、面白いですね。
もうでも一人で、自分からああいうのをやろうと思わないというか、逆にそういう機会があって面白かったなと思う。ですけど。
確か
でも、あとはやっぱこう、投げられる体験はすごく良かったですね。
に。おお、そうですね。あれ、だから、呼吸法をやって、その後に、まあ、体の動かし方っていうので、その、なんでしょうね。なんか西洋的なっていうかね、普段、なんですかね、学校で習ってきたような体の動かし方じゃない、まあ、古武術的なっていうか、に、あの、ね、と、和の体の動かし方っていうのを、まあ、あと、半身とかだけど、やって、で、受け身とかでやって、で、四方投げっていうね、技をちょっと体験してもらうっていうところまでやったんだけどね。
そうですよね。もうなんか、一人一人こうね、アキさんにこう、投げられていくみたいな。いや、
で
面白か
も、
ったですね。
どうですか？あれ、そのイメージする投げとちょっと違くなかったですか？
あ、そうですね。なんかやっぱり、ちょっと頭で考えちゃうと、こう、皆さんこう、なんていうんですか、迷っちゃうというか、右足なんだっけ、左足なんだっけ、み
そう
たい
だ
な、
よね。
こう、って考えちゃった方は、ちょっとこう、なんか、ドテンとなるっていうか、意外と途中からこう、あんまり考えなくなっていくと、 逆にうまくいくというか、
うんうんうん。
うん、なんかそんな感じも見て取れたというか、
うん。
うん、面
そう
白かっ
そう。
たですね。
ねえ。そうなんですよ。だから、まあ参加人数は10人くらいかな？た
はい。
し、まあ90分っていう時間だったんで、ね、もう、あっという間に、終わってしまって。
はい。
ま
そうであ
、
すね。本当あっという間でしたね。
ねえ、なんだろうな。入り口のところで終わってしまったわけですけども。まあ、引き続きなんかね、継続して。
そうですね。
そうそう、継続して参加してもらうと、やっぱり、なんていうのかな、明らかに体には残ってるんで、うん。だからね、積み重なっていくんですよ。で、なんか、ちょっと話がずれちゃうかもしれないけど、なんか僕は、この積み重なる感覚っていうのが、もしかしたらその合気道をするまで、結構持ちづらかったな。
ああ、なるほど。
うん。っていうのは、思うかも。
あ、そうなんですね。
なんかまあゲームやってだんだん上手くなっていくとか、
はい。
そういうのはあるけど、あとはまあ勉強してだんだん点数上がっていくみたいなのはあるかもしれないけど、
はい。
なんか、うん。まあ、運動とか、そんなにやっぱり得意じゃなかったりしたので、
ああ、なるほど。
うん。ほんまになんかね、この着実に積み重なっている感覚を得れたので、だからね、僕、こんだけトークイベントをやったり、こんだけオムラジやったりっていうのは、なんか途中からやっぱり、あ、場数が大事なんだなっていうのをね、思ったんですよ。そうするともうあとはやるしかないっていう感じになるんで。
いや、それすごい思いますね。この、積み重なるったりとか、
うん。
だからその水平をやってたっていうのがあって、
ああ。
その経験が大きいというか、
うん。
こう、なんかある程度まで行った後に、なんかすごくブレイクスルーがあるっていうか、
うんうん。
っていうのを、なんか早めに体験しとくと、
うんうん、ああ。
割となんか意味ないよなとかってあんま思わなくなるというか、
いや、そ
こ
うな
れ、
んだよね。
あと1年ぐらいやるとなんかすごい突き抜けるんだよなみたいな感覚が、それこそその序盤の10年みたいな話につながるっ
うん。
ていうか、なんか意外とやってると本当に
ああ。
こうパンと質的な変化が起きるっていう、
確かにね。だからそれ、ね、まあ、就労支援とかね、我々やってても思うじ
はい。
ゃないですか。なんか、いや、とりあえずやってみて、で、とりあえず、続けてみないと、何と、見えてこないものってあるから、みたいな、風に、やっぱり、でも、一回ブレイクスルー的なものを経験した人間はそう言うんだけど、まあ、ね、確かに、毎日しんどいし、ってなったらね、やっぱりその出口の見えないトンネルみたいな
そうです
感じ
ね。
ね。で、だからなんつうの？いや、これを何回やったら、その出口まで行けるのかをね、教えてほしいっていうふうになるわけじゃない？
そうですね。
うん、でも、大体そういうものって、非常に残酷なことに、ブレイクスルーは訪れないっていう、
そういうふうにやっちゃうと
そうそうそうそう。だ
そう
から、
です
ほら、
ね。
ね、その就労支援の計画とかも、計画立てて計画通りにこなせちゃってたら、まあ、さっきからブレイクスルー的なものって言ってるので、多分、質的な変化ってやつだから、
はい。
質的な変化って、やっぱり、なんていうの？5回やったら絶対5回目で訪れますっていうものじゃ、ちょっと本質的にはそうじゃない気がするんだよなっていう
そうですね。
気が、
わか
なん
ん
か、
ないんですよね、多分。
うん。
でもあるっていう
そうだよ
ものな
ね。
ので、
うん。
これは確かに難しいですね。
ね。
なんかすごくその、ね、まあ若手社員とかもそうなのかもしれないですけど、なんかもう、そういうふうに上の人から言われるって、とりあえずやってたらなんとかなるみたいなことじゃないですか。
そうで
結構残酷に思われる時があるっていうか、
すね。
僕もやっぱりそういうこと言っちゃうんですよね。でもなんか最初入った時、寺野さん鬼やなと思いましたとか、何回か言われたことあって、でも2年ぐらい続けてくれた子はやっぱりすごくわかるっていうか、わかり
そう
まし
なん
た。
だよ。
これ難しいところで。
ね。そうそう。だから、とりあえず続けないと見えてこないものがあるっていう。ってことは、じゃあどうしたら続けるかって言ったら、まあ、しんどくない方がやっぱり続くんだろうなっていう気はしてて。
そうですね。
ね。まあ、かといって、じゃあ、続けりゃいいのかっていうと そこがなかなか難しいところではあるんだけ
そうです
ど、
ね。確かに。
この塩梅がむずいっすよね。
やっぱりなんかそれぞれに合うものが見つかるといいなってすごい思いますけどね。
確かに。
合気道が合う人もいれば、そうじゃ
そう
ないもの
ね。
も、楽器とか何でもいいんですけど。
確かにね。まあ、そんなことでね。まあ、引き続き、
継続
合
して
気
いけたら。
道、そうですね。いや、なんかね、結構僕はね、合気道ってなんか、なんていうのかな。染み込んでく、その、浸透圧が高いものだなと思って、でもそれがその、なんつうの、リラックスを、ある意味、強いてくるっていう。
確かになんか、それすごい、今の時代に合ってるって言ったらあれですけど、もうとにかくこう、緊張しっぱなしなので、
ああ、そうそう。
なんかこう、弛緩するっていうか、それを意図的にね、緩めるテクニックを教えていただけたので、なんか、
そうなんです
各々あった気がするんですよね。その、
よ。
例えばこう、始まる前のストレッチとかも、なんか、肩のストレッチとか教えてもらったじゃないですか。で、ある方は、あ、これは、みたいなことを言ってて、あ、この方これやるんやろな、みたいな帰ったら。なんか、このように、なんか発見があったように見えてて、なんか、それもすごい面白かったというか。
確かに。そうそう。だから、なんかね、僕がこれでやりたいことってもう究極的には何なのかなっていうふうになんか考えたんですよ。その合気道的体づくりという呼んでるもので、自分はね、まあ、究極的に言うと何がしたいのかっていう思うと、やっぱりリラックスしたまま生活するっていう。それがね、だから、でもよく言うわけですけど、そのね、例えば、なんかこっちが弱小野球チームで向こうがなんかめちゃくちゃ強いと。った時にも、もうとりあえず自分の野球をするだけですみたいなことってあるじゃないですか。だから普段通りっていうね。だからね、どんな時でも普段通りに振る舞うためには、多分リラックスしてたら普段通り振る舞えんじゃねえかなっていう気はしてて。それがね、で、そうすると多分一番自分にとって、まあその時の最大限のパフォーマンスが発揮できるっていう
確かに。
ことなのではないかなと思ってるんですけどね。
なんかそういう意味だとすごい、僕もその意味のブレイクスルーってあんま経験したことないかもしれないですね。なんかすごく頑張ってっていうか、強度を上げる方っていうんですかね。水泳もそうですし、なんかこう、ふっと力抜いてパフォーマンス出すみたいなのは苦手かもしれないですね。
そうか。いや、なんかまあ、わかんない。僕の主観ですけど、明らかに力を抜いた方が、パフォーマンスは上がるっていう。で、それが、その、個人のパフォーマンスといえば、まあ、やっぱりその、場としてのパフォーマンスなんだよね。
確かに。
個人の、 パフォーマンスっていうのは力んでても上がると思うんだけど、
ああ、はいはいはい。
全体と、場全体のパフォーマンスを上げようと思ったら、多
い
分
はいはい
力
はい。
まない方がいいっていう。
ああ、なんかそう言われるとすごいわかるかもしれないですね。なんかそっちの方が僕好きですね、多分。こう、自分はなんか、今回トークイベントとか、こうね、ワークショップもそうでしたけど、なんか自分はすごい力入っちゃうんですけど、ぐって言って。でもなんか周りがこう緩んでいくのはすごい好きっていうか、
そうそう。
確かに。
多分ね、そういうようなことをね、やりたいんじゃないかなと思って、はい、いますので、ぜひ引き続きまたよろしくお願いします。
引き続き、豊
はい。
中を中心に、
そうですね。いや、嬉
は
しい
い。
です、豊中の。
大阪北摂地域で、
本当
やっ
だ。
ていけたら。
やったね。嬉しい。
はい。
はい。そして、合気道をみんなでやった後にね、
はい。
ご飯屋さんに行って、
そうですね。
美味しかった。
藤弘さんっていう。
藤弘さんだ。
はい。
藤弘さんさんなんですよね。だからね。藤弘さんって一個 なんだ
そう
もん
です
ね。
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 藤弘さんって呼ばれてたっていうエピソードらしいですけどね。
あ、
お
そう
店
か。
が。
お店がね。藤弘さんに行って、非常に美味しい、はい、ご
美味し
飯を
かっ
いた
ただ ですね。
き、ね。で、まあ、というのも、その合気道してから、その次のピーコックさんでのイベントまで、まあ、微妙に時間があったんだよね。
そう
2
なん
時
ですよね。
間
2時間ぐらい空いてて。
空 いてて、で、ね。っていうのも、まあ、なんていうの、まあ、ある種不幸中の幸いというか、
そうですね。
ね。
よかったですね。まあ、なんか、どっか時間潰せる場所ありますか？とかって、なんかこう、合気道終わった後に言われてて、まあ、こんなとことかありますよ、とかって僕もお伝えして、でも結局そこ空いてなくて、
そうだ。
みんな藤色さんに集合するっていう。
そうだよね。だからもうそれありきにしちゃった方がいいかもしれないよね。もう次から
そう
は
です
ね。
ね。もうご飯一緒に行くっていう。
そうそう。みんなで行こうっていう。
みんなで行こ
ね。
う。
いいかもしれません。はい。そしてその後にね、ピーコックさんでの、はい、トークイベントがありまして、まあその模様は、オムラジでも、ね、配信していますので、ぜひ聞いていただきたいなと思いますし、僕らはもうというか、あれから聞いてない？あ、聞いた？
編集したので、
そうかそうか。
聞きましたけど、面白かったですね。
面白かったですか？あ、よかったです。
秋さん、覚え
覚え
てて ま
ます
？なん
せ
とな
ん。
く。あ、覚えてない。
なんとなくね、なんとなくで言うと、なんとなくもちょっと
まあ、相当トークイベント、ね、やってはりますもんね。
だからかもしれないですね。なんか、混ざっちゃってるっ
混
ていうか。
ざっ
で
ても
、
る。
やっぱり、なんだろうな。まあ、寺田さんとね、上柴さんの、話。当たり前か。ダメ。あ、ちょっと、ダメですね。どんなんでしたか？
でも、上柴さんが、やっぱりこう、3代続く喫茶店の、
あ、そうだそうだ。
まあ、オーナーというか、店主されてて、で、まあ、僕、イベントやった時に、その地域に根を張り生きるっていうタイトルをつけたんですけど、
そうだ
そ
そう
れ
だ。
はもう上柴さんを、想定してタイトルをつけて、で、それをずっと地域でやっていくって、どんな感覚なんだろうっていうこともありつつ、そういう話を聞いたりしましたね。で、かたや
そうだ
こう、
そう
青木さんと僕は、こう、いわゆるニュータウンで育って、
だ。
なんか別に帰らなくてもいいっていうか、
そうだね。
そういう対比が見えてくると面白いなと思って、そういうタイトルをつけたりしたんですけど。
そうだ、そうだ。あ、だけど、あれだよね、その寺戸さん的には僕と上柴さんの言ってることがすごく似ているというか。
そうですね。
ね。なので、ぜひ、なんだろうな、合わせたいというか、その二人でね、なんか話させたいみたいな話もあったかなと。
そうですね。だから、イベント中、上柴さんも言ってたんですけど、そのコロナ禍前ぐらいに、すごいその、貨幣経済をもうやめようみたいな
ああ、
こ
ね
とを結構上柴さん言ってて、
え。
それぐらいに、まあ面白いこと言ってんな、みたいなので。で、今回の書籍のタイトルが青木さんの資本主義を半分捨てるっていうことだったりするので、まあすごく近いというか、
そうだね。まあでも、上柴さん的にはどうなんだろう。貨幣経済やめようと思ってたけど、
そうなんですよね。
みたいな感じ。ちょっと揺り戻しみたいな。
そうなんです。揺り戻しがあって、
ね
そうそうそう。そうやっていくと結構しんどくなるぞっていう。
え。
イベント代も徴収できないし、みたい
あ、そう
な。
だそうだ。
とか言ったり
言って
して
たよ
て、
ね。
お金はお金でツールとしてうまく使っていくっていうふうに、やっぱりちょっと変わってきたっていうふうに。
そうだそうだ。ね、そういうふうになってきたっつって。言ってたよ
そう。
ね。
だから、あとは僕、上柴さんが言ってることで面白いのは、なんかお金ってこう、なんて言うんですかね。こう、決済するとか、ある種関係を断ち切る力というか、があるんですけど、上柴さんはもう、なんか、いつもめんどくさくするみたいなことをずっと言ってて、なんかお金をチャリンと払えばいいところを、まあなんかコーヒーカードみたいなのを作ってるんですけど、それもこうパンチカードですよね。こう一回使ったらパンチカードパチンってやるみたいな。とにかくやり取りをめんどくさくして、そこでこう時間を生んで、人と人とのこう関係を作っていくみたいなことをおっしゃってるので、まあまあなんか青木さんの言ってることともすごく近いというか、ぜひお話ししてほしいなっていうのはもうなんかずっと思っていたというか、
そうだそうだ。ねえ。面白くて。で、どうでした？なんていうの？トークイベント。企画者としては。
企画者としては。そうですね。やっぱなんか、まあ、上柴さんも言ってたことなんですけど、やっぱりこう、ずっと考えながら、いろんなことを、そういうめんどくさくするとかやってて、それが、青木さんの言ってることと一緒や、みたいな。で、イリーチ、イバン・イリーチのことが書かれてる本ですけど、まあ、イリーチに対しても、あ、昔の人もこんなこと言ってたんや、みたいな。自分が考えてるようなことを言ってたんやな、みたいな風に、まあ、勉強になった、みたいなことをおっしゃってて、だから、なんかイリーチもそうなんですけど、上柴さんってこう、なんか現代版イリーチみたいな感じで多分、とにかくこう自分で考えて、どうやったらいい感じに生きていけるかみたいな、をやってて、そういう意味で青木さんも多分同じというか、どうやったら自分がちょうどよく生きられるのかっていう意味で、だからまあそうやってる、実践してる人は、こうやっぱ共通項が、あるんだなと思ったというか、という感じですかね。
確かにね。でもやっぱりバックグラウンドは全然違うよね。
全然違いますね。
ねえ。なんか、だから逆に言うと、なんでしょうね。なんで同じようなことというか、なんで意気投合するんだろうっていうのは、なんていうの？そのパラメーターだけ見ると、ちょっと、理解できないっていうか、感じはあるかもしれない。
そうですね。
なんか考えれば考えるほど、なんで意気投合するんだろうっていうのが、なんか、いい意味でね、もちろん、わからないという、わからなくない？どうなんだろうな。なんか、考えすぎなのかな。なんかわかんないけど、考えすぎなのかもしれないな。なんか実践、場を開いているっていうことが、もしかしたらそこの、なんていうのかな、考えすぎないみたいな、とりあえず、だから、なんていうの、まあ、僕は毎回結構そうなんですけど、まあ、一応自分なりには論理的に書いてるつもりなんですよ。 論理的に書いてるつもりなんだけど、その、論理で、その、まあ、理詰めしてもしょうがないっていうことがある
ああ。
と思ってて、それは、もう、あとは人それぞれですよっていうか、その、もう、ね、ここまで言ったんだから、あとはもうやるしかないっしょ、みたいなところがあって、それはもう自分の経験をそこに当てはめてるんですね。っていうふうにして文章を書いてるんですけど、だから、まあそういう意味では、なんていうの、実践している人は、これがね、イリーチの本の特徴でもあるっていうか、まあ、イリーチはそんなに自分の場合はって言わないんだけど、イリーチはね、理詰めで書いてんだけど、明らかにその経験してないとわからない。さっきのブレイクスルーを経験していないとわからないような、文章なんだよね。
なるほど。
そう。だから、そうなんだよね。結構結局、まあ僕ももう散々言ってるけど、ちょうどいいっていうのは、もうその人の中にしかないんで、ある意味で。ね、だからピーコックのあり方っていうのは上柴さんの中にしかないし、
そうですね。
そう、しかないっていうか、まあ、その中にあるものを、形にしてるっていう感じだよね。だから、これもトークイベントで言ったかもしれないけど、その、なんていうの、ちょうどいい居場所ってどうやったら作るんですかみたいなこととか、あと、その、人がたくさん来て、だからちょうどいいから人がたくさん来てくれるっていうふうにその人は思ってんだけど、じゃあ、人がたくさん来てくれる場所ってどうやったらできるんですかみたいな。ことに、でも、人がたくさん来てくれる居場所を作ろうと思ったら、ねえ、まあ、スタバを入れるとかさ、そういう、わかりやすい形になるわけじゃないですか。でも、それって、その、僕の言ってるちょうどいいのは、僕とかね、上柴さんとか言ってるちょうどいいっていうのとは全然違った話であって、
そうですね。
うん。その辺がね、なんでしょうね。その辺が通じる人は、まあ、場をやってる人は通じるんだよね。
ああ、なんかそんな感じですよね。
うん。
なんか、共通項があるとか、こことここは似てるっていう、なんていうか、共感っていうよりかは、やってたらそういうことありますよね、みたいな。
そうそ
なんかすごいメタな部分での、共感っていうんですかね。
う。そうだね。だから、なんだろうな。まあ、ある種、リスペクトだと思うのね。
ああ、そうで
うん。
すね。確かに。
なんか、そうそう、うん。なんでしょうね。だから僕が上柴さんの立場にはなれないし、上柴さんは僕の立場にもなれないけど、同じものを感じているっていう、なんかそのリスペクトっていうのはすごく、なんか、うん。まあ僕自身はすごく、なんていうか、抱いたっていうか、うん。
そうなんですよね。だから、イリーチとか青木さんのことに、書いてある言葉とかに、ね、そのまま共感するというよりかは、どっちかというと、自分の考えてたこれや、みたいな感じだと思うんですよね。上柴さんもすごく自分の言葉がやっぱあって、それをイベントの中でも話してくださったんですけど、自分なりに言い換えるとこう、みたいな。そういう、やっぱり実践してる人にしかわかんない感覚っていうのが、あの場では結構出てたなというか、思いますね。
そうだね。そうそう。だからそういう意味では、僕はできるだけ実践してほしいなっていうふうに、できるだけ多くの人に。で、別に、その実践することで生活していかなくてもいいと思うんだけど、なんか、その、生活のどこかに実践があるっていう。まあ、トークイベントでも、あれかな、質疑の時になんか言ったような気はするけど、うん。やっぱり、ちょうどよく生きるとか、資本主義を半分捨てるみたいな。結局、その実践するっていうことはもう、資本主義を捨てざるを得ないんですよね。だって、もう明らかにその、 コスパに合わないからね、その実践するっていう。
そうですよね。
そうそう。うん、それはね、明らかに合わないことだと思うんですよ。何かを立ち上げるとか、何かを作るとか、うん、まあ、それこそね、その、寺尾さんが報告書作るとかっていうのも、もう、明らかにコスパには合わないっていう。
合わないですね。
合わないでしょ？
はい。まあ、合わせることもできたんでしょうけど、なんかやっぱそうではないっていうか。
ねえ。で、まあ、じゃあ、それは何が補填してるかっていうと、やっぱり、楽しいとかね。うん、で、まあ、それを、なんていうの、外から求めちゃうと、やりがい搾取みたいなことになっちゃうんだけど、だけど、そうじゃなくて、まあ、自分が思ってね、やってんだったら、まあ、いいかなっていうふうには思うし、僕はだからまあ本書くっていうのも明らかに、やっぱり、うん、なんていうんですかね、なんか、まあ、コスパに合わないって言っちゃうとなんか嫌な言い方だけど、なんか、あと、マシャクに合わないっていうか、やっぱり普通に考えたら、うん、ちょっと、本書くってめちゃくちゃしんどいじゃないですか、やっぱり、その、
そう
報
です
告書にし
ね。
たってそうだしね。これはもう何事にも変え難い大変さっていうところがあるけど、まあ、かといってそのプロセスの中でまあ楽しさがあったり、まあ、あとは勉強になるとか、
そうですね。
ね、成長するっていう部分があるからやってるけど、
そうですね。
うん。
だから、青木さんもだからトークイベントもしかり、その本もしかり、なんか書いたことはもう終わりっていう感じじゃないですか、なんか。
そうだ
変わ
ね。
っていくし、
そうそ
なんか結構覚えてないっていう言葉も結構聞くし、
う。
でも本当そうで、今、だから僕もレポート書いたんですけど、その書く道程が大事っていうか、プロセスがめちゃくちゃ大事で、なんかその中で自分の中に溜まっていくものとか、共同する中でそのいろんな人になんていうんですかね、自分の考えとか、いろんなものが混ざり合うっていうか、一人でやってるわけじゃないので、それもすごい意義があるというか、その居場所のレポートで言っても、まあ2年前に出したんですけど、居場所担当の方と一緒にインタビューしたりとか、その中ですごくその方が成長したというか、学んでいってる姿も見つつ、とか今回のレポートで言うと、僕一回現場視察に行かしてもらって、なんかその現場の意見とか、その実態みたいに見ると、あ、これ書かないとみたいになって、すごいドライブして、で、またやりすぎてしんどくなるっていう、まあまあ、そういうのはあるにせよ、そういう、なんていうかめちゃくちゃダイナミックな作業っていうか、が実践だと思うんで、なんかこのレポート書いたらどうとかではないっていうか、書く中ですごくいろんなエネルギーが動いていって、その結果が、まあ、レポートであるっていうぐらいの感じで、実践してほしいってのは僕もめちゃくちゃわかりますね。電車が増えたらいいなっていう。
ね。
はい。
まあ、楽しいし、なあっていう。まあ、実践とも言えるし、ある種、生産とも言えるような気がしてて。だから、そうね。うん。まあ、イノベーションに近い気はするんだけどね、僕の中では。なんか、うん、まあ、ね、iPhone みたいな。あれを生み出すのがイノベーションであるっていうふうに言われちゃうとちょっとハードル高いけど、なんか、まあ、なかったものを作るっていう、作り出すっていうのかな。で、別にその結果としてそれが iPhone ぐらい影響力がある、あった方がいいとかっていう速度では全然なくって、影響力とかっていうのは全然、別個のこととして。うん。でもなんか、何かしらそういう、うん。今までなかったものが、できてくるっていう とかすごく、なんか僕は楽しい。まあ、なんか生きててよかったな、みたいなふうに思えるところかなっていう気もしてるんで。
ああ、でもなんか僕は若者支援してるのももうそれだけかもしれないですね。なんか僕の言葉で言うと、その路上教習とかってずっと言ってて、最近は、路上教習できる場を増やしましょうみたいなことを、こう、例えばこう、学校の先生の前で話したりとか、まあ、研修の中でもそういうことを言ったりしてるんですけど、まあ、それイコール、まあ、実践に近いっていうか、で、その中で、なんか初めてこう発見する自分があるじゃないですか、絶対。初めてのことやってみて、めちゃくちゃ苦手とか、得意とか、まあ、しんどいとか楽しいとか、まあ、そういうのを、僕は、情報を集めるのが、ずっと言ってるように好きなので、なんか自分の情報が集まっていくのはすごい楽しいっていう、ことで、そう、運動に近いっていうか自分っていうものは、そう、いろんな活動の中で見えてきた自分っていうか、その情報が集まっ、ただ集まったものっていう感じがあって、違う場に行ったらまた自分と違う風に変化するし、なんかそれを、まあ、若者支援の中では若者と一緒にやってるだけなので、そうですね。まあ、実践、してほしいなって思いますね、皆さん。
あ、それはまさにそうかもしれないですね。実践者を増やすという
そうですね。
ね。いや、だから本当なんか、01じゃない気はするよね。その、例えばね、なんか、まあ、働くってことにしたって、24時間働いてないわけじゃないですか。働くっていうか、その仕事をするっていうことにしたってね。だから、生活の中で、ね、ずっとやってきたことがあって、その中の、ちょっとだけでも新しいことしてみるっていう。で、その新しいことっていうのを実践と呼んでるわけであって、
あ、
なん
そうです
か、
ね。
ね、実践者か、実践者ではないか、みたいな、この、01じゃ全然ないし、
そうですね。
ってい
そうう なん
ふう
で
に
す
は、
よね。
思うけどね。
なんかちっちゃいことがすごく楽しいんですよね。僕は若者シーンやってて。こんなやってきたんですよとか、映画の話とかよくするんですけど、それだけでも実践に近いっていうか、で、それをこう、共有して、ここが面白かったとかっていう言い合ったりとか、なんかそれだけでもむちゃくちゃ楽しいというか、そこなんやみたいなのあるじゃないですか。この注目した視点っていうか、で、全然違うねんけどみたいな。なんかそれだけでもすごく発見があるっていうか、なんかそういうのを自分で知っていく。っていう意味で、やっぱこう他者の存在必要というか。
確かにね。いや、だから多分、例えばさっきの話で言ったら、僕本書いて、で、その本に費やした労力分をトークイベントも含めて取り返すぞみたいな風には、やっぱ思えないっていうのは、やっぱり、その実践というか、新しいことがしたいんですよね、常にね。ってことはもう、なんていうの、作ったものは何、終わらせていくっていうか、もう置いていくっていうことになってしまうっていうことですね。
いや、そうですね。でも、そこに固執する人もいるじゃないですか、こう、自分が作ったものみたい
そうだね。せっかく作った
な。
だし、
こ
と
す
か
り続け
ね。
るみたいな。
そうだね。
まあ、求められたりもするっていうか。
あ、そうだよね。多
そ
分。
れ
で
なんか
も、
坂本さんと喋ってた、オムラジとかで話された内容に近いと思うんですけど。
そうだね。でも、確かにそれきついよね。それで求められちゃってっていう ね、例えば、まあ僕なんかは、なんかそう新しいことをやってる、自分ではね、主観的にやってるつもりなんだけど、毎回あいつ一緒だな、みたいなふうに、まあ言われるのはそれはよくって、ね、でも本人は、なんつうの？一生懸命ね、なんか新しいことやってるつもりな、つもりで、だからそれはそれで僕はいいと思うんだよね。
ああ、でも、全くそう思いますね。
ね、だけ
なん
ど、
か、どうしても、全然違うこといっぱいあっても、結局、同じ部分が出てくるっていうか、
いや、絶対そうだと思う。
それが、なんか、やっぱり、自分っていうか、
そうだ
傾向っ
ね。
ていうか、それはあるんでしょうね。
ね。でも、変わりたいと思うわけですよ。変わりたいし、もっとなんか面白いことがあるんじゃないかっていうふうに思うんだけど、なんか玉ねぎ剥いてくみたいな感じで、あんま変わんないっていうか、
そうなんですよねっていうのは、対人支援やってるとよくわかるっていうか、やっぱり、そうだよねっていう、そうなっちゃうよねっていうことを、でも、なんか、こう、一対一で話し合うっていうか、丸々くんっぽいよね、みたいな部分が、まあ、愛おしくもあるっていうか、人間。だから、最近、なんか僕、ユング論にやっぱハマってて、ユングのタイプ論ってやつがあって、まあ、今流行りのMBTI なんですけど、実はなんか、結構深いっていうか、まあなんか批判されたりもしますけど、僕は割とタイプ論って結構、うまく生きていくには大事だなと思って、それをちょっと、師匠に見ていただいたりして、すごい面白かったです。なんか、
いい
マ
で
キさ
す
ん
ね。
も機会があれば受けてい
や、
ただき
僕、
たい。
なんか、もしかしたらそういうの、まあ、これ一緒にしちゃうのは、よくないのかもしれないけど、そういう、なんだっけ、
MBTI。
MBTI とか、
はい。
あとはまあ、占いとかね。
あ、占いとかも、はい。
ちょっと、タイプに分けるみたいなことで言ったら、ちょっと、そういう感じ、ざっくり言うと、ことだと思うんだけど、僕結構好きなんですよね、それ。
あ、意外でした。
意外でしょ？
はい。
結
そう
構好
いうの
き
ちょっ
じゃん。
と嫌なのかなって思って。
いや、結構好きっていうか、なんだけど、まあ、なんか、なんていうの？最終的にどうすかっていうのはいい、最初わかるかな？はいいんだけど、なんか、いや、自分あのタイプなんで、みたいな、入り口がそれだと、
わ
なん
か
か
りま
つ
す。
まんねえなって思っちゃうっていうのはある。
いや、だ
そ
から、
れでいいのかっていう、なんか思っち
ほんま
ゃう。
のタイプ論ってそうじゃなかったりするので、
あ、
私
そう
こう
だよ、
ですっていう
たぶん
ために使
ね。
うんじゃないっていう。
じゃないんでしょ？たぶんね。
はい。そうなんです。そういうこ
その
と
辺ちょっ
も。
と知りたいです、そこは。
いや、そうなんですよね。だから、ユングもその聞き手論みたいなこと、聞き手論というか、例えばその ISTP とかの、まあ S か N かみたいなのあるんですけど、まあそれは聞き手みたいなもんで、だから聞き手を知っていくのは大事だよみたいな。でも人
聞き
生
手って
の、
どういうこと？
なんか、
右手
じ
か左
ゃあ、
手かってこと？
そうです。なんか、じゃあ名前書いてくださいって言われたら、まあ多分右利きの人は自然と右手が出るじゃないですか。それぐらいのイメージというか。でも左手をすごく訓練した人もいると思うんですよ。そういう人はもしかしたら左利きの人以上に左が使えたりするっていう、感じの、まあ、前置きがあるっていうか、でもそれを知っておくと自分が一番力を出せるっていう、場所とか仕事とかわかるっていう。だし人間理解につながるっていうのがあって、そういうのはすごく学びになったというか、
ねえ、いや、だから、まあ、自分に対してもそうだし、人に対してもそうかもしれないけど、まあ、だその、なんつうの、その組織論じゃないですか、これって、一種の。
そうです
そ
ね、組
の、
織論で
ね。
すね。
だから、なんつう、あの人は、点を取りたい、気持ちだったり、足のスピードだったり、身長だったり、技術があるから、フォワードが適している。 だけど、その人がフォワードなわけじゃないっていうことでし
うんうんうん。
ょ？
そうです、そうです。
ね。そう思うんだよね。
うん。実はフォワードが向いてないとかっていうのがあるっていう。
あるかもしれないもんね。
そうなんですよう ね。
ん。
それをまあ、本当の MBTI って慎重に、なんか解きほどいていくんですよね。
へえ。
うん。グループワークとかやって、ほんまにその性質の人が集まってるのを見て、あ、自分やっぱ違うわってなったりするらしくて。そうなん
だ
です
から、
よ。
そうなんだろうね。
ネットでポチポチやるっていうのはちょっと違
違
く
うんだ。
て、そのペルソナの場合もあるんですって。自分はこういう風にやってきたみたいな。
うんうんうん。
うん。
い
な
や、
のであ そこ
る
は
と思
慎
う
重に。
よ。
うん。
だって僕なんて日本人、その考古学の発掘調査隊で、日本人の、まあ、大学の時にね、もう一番適当なやつって言われてて、そうだよなって思ったけど、イタリアの発掘調査隊に入ったのも一番、几帳面なや
真
つになったからね。
面目。あ、そうなんですよね。
そうそう
やっ
そう
ぱ相
そう。
対的に見たりと
そうそう。
か、
いや、そうだよね。
しかしたらそういう役割っていうか、ロールは演じてただけで、
いや、それは大きいと思うよ。
すごい実は、うん、自分のタイプと合ってないとかっていうのもあ
う
るの
ん。
で、
それは、
う
それ
ん。
をやったの？この前。
あ、そう
やっ
なん
て
です。
もらった
受けさ
の？
せていただいて、なんか、
ええ、
うん、そ
受
の
けた
試験
い。
に受かったらしくて、はい。でも、もともと知っている方なので、その短時間でパッとやってもらったんですけど、
そうなんだ。
ぜひなんか、
ちょっと機会があれば、
はい、めちゃくちゃ。
お
で
願い
もやっ
しま
ぱ
す。で、
り、うん、そ
僕
こ
なんて
で
こ
す
の
ごく、
前、
はい
あれだよ。動物占いで、
は
あ、当たってるとかって言って、で、喜んでるぐらいの人
い。あ、本当
間
で
だ
す
から。
か。もう、動物占いって多分20年前ぐらいの感じもしますけ
懐
ど。
かしいでしょ。
確かに。でもやっぱり、もう僕のその師匠が言ってたのは、もうその型にはまるっていうんじゃなくて、もうその人間理解のためだからねっていうのは、結構釘を刺されたというか、でも人のことを分かったら優しくなれるでしょっていう、
ああ、
そういうふうに
そう
使
だ
わない
ね。
とっていう、だから、A だから A じゃなくて、うん、自分との視座の違いが分かるっていうか、僕完全に思考タイプなんですよね。こう論理で考えたりとかするっていうか、でも感情タイプの人も見てて、そう思うと、感情タイプの人めちゃくちゃ苦手だったんですよね。今も苦手ではあるっていうか、うん、でもそれは視座の違いなんだって理解することで、まあ、感情タイプの人にもちょっとこう、あ、今、そういうのが出てるんだな、みたいな、ちょっと思えるというか。
まあそうだよね。だから、やっぱ一番きついのって、なんであの人はこう考えないんだろうっていうう ふう
ん
にね、
うん。
自分
うん。
が思っちゃったりすると、普通
そうな
こう
んで
考えるのに、なんであいつはっていうふうに思っちゃうとしんどいもんね。
す。そうなんですよね。いや、そんな感情で人を動かそうとすんなよ、みたいな風に僕は思っちゃうんで、すごくだからそれでしんどかったんですけど、
そうか。
これが、あ、そういうタイプなのか、みたいな。ちょっとその感情の部分も聞いて、みたいな風になるっていうか。で、ちょっと自分のこう思考的なところも、ちょっと分かってもらうっていうか。うん。すごい面白い体験だったというか、直近の。
ちょっと、いや、その話は非常に興味深いですね。
なんでユングの話になったのか、ちょっと覚えてないですけど。
僕も覚えてませんが。
はい。
まあ、そんなことで、
はい。
はい。引き続き大丈夫かな？ なん
そう
か、
ですね。振り返り
はい。
から始まり。はい。
振り
ユング
返
の
れた
話になり。
ユングの話になり、いいです
は
ね。
い。
でもユン
はい。
グ、僕も好きですっていうか。
うんうん。
は
無
い。
意
非
識。
常に。僕もやっぱり東洋思想って言っちゃうとまたちょっと違う。まあ、ちょっとね、木とかね、やっぱりね、そういうものに非常に興味があるなっていう。こ
い
と
や、
なな
ん
んで
か
す
ま
けど、
た、そういう話していきたいですね。なんか繋がってる気がして。
そう、
ユングとそういう東洋思想的なものっていうか。
そうそう、湯浅康雄さんっていうね、研究者のもうお亡くなりにな
はい。
られたけど、その人の本が僕はすごい好きで、
うん。
彼はユング心理学の研究者で、
そうなんですね。
身体論で西洋医学とか東洋医学とか、 両方。でもやっぱり僕、木は関心があるんだけど、でも、やっぱりできるだけロジカルに説明したいわけですよ。
ああ、はい。
だから、木っていうものがありましてねっていうところから、スタートしちゃうと、もうちょっと手前からお願い
そう
し
で
ます す
ね。
みたいな。だからその辺がね、いい塩梅っていうのは、まあ僕は、湯浅先生の本がめちゃくちゃいい。僕には合ってんだけど、そう。で、その湯浅先生は、和辻哲郎の、弟子なんですよ。
なんか難解なイメージがありますけど。
あ、
和
で
辻
も、
哲郎。
そう、まあ、和辻哲郎もね、まあ、あと、風土とか、なんだ、なんだっけ、まあ、倫理学とかかな。まあ、あと、まあ、西田幾多郎とかとも多分近いんだけど、やっぱりその場なんだよね。個人っていうよりも、やっぱり、まあね、人間っていう言葉もありますけども、そのね、人と人の間を生きるのが人間であるって、やっぱりその、あと、風土とかもそうだけど、やっぱり、僕はそっちの方、そういう、考えの人の方が、非常に、スッと入るという感じもありまして。まあでもそういうタイプのに、あの、ね、哲学じゃない哲学者の人たちもいたりして、そういう人とっていうか、そういう考えとはなかなか、ちょっと違うなって思ったりとか。してるってことで、まあ、僕も、勉強中なので、ぜひちょっとね、ユング、いいですね。
そうですね、ユング、また、河合駿さんの
本当
本、
だ。
僕も読み直したりしてて、今読むとすごい面白いですね、また。
ああ、改めて。
改めてすごく面白いなと思ったりします。
いいですね。ちょっと、ユングについて、語っていきましょ
ユング、そうですね。
う。
いや、なんかもうユングの時代が僕は 来
多
ると
分
勝手に
ね、
思ってるん
いや
です
多
け
分
ど。
もう数十年前から多分ずっと来てると思うよ。
確かに。大化ですからね。でもなんか、
自分が発見したかのようにね。
確かにそういうとこ ある。
めちゃくちゃ有名だからね。
でもこれなんか再評価の時代っていうんです
あ、
か。
再評価ですか。
まあ、ア
あ、
ド
いい
ラー
です
が
ね。
来てたんですけどね、多分。
そうだね。
いや、ユングが、ここからこの AI の時代に、やっぱり見えないものとか無意識の世界っていうのが、改め
いいです
て
ね。
来るんじゃないだろうかと。
ね。でも、だから、ほら、この辺でしょ？この、何ですか？まあ、無意識原理主義みたいな風になっちゃうと違うぞっていうところがあるじゃないですか。
まあそうですね。
ね。で、その辺でちょっと塩梅を、ちょっと我々としては、そのね、ロジカルに、ね、語っていきたいなと、
そうですね。
思っております。はい。じゃあ、そんなことで。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
なあ。